ペスペシャル。まあ拍手が起こってます。はい、いつもは一人ずつやってる先生ズカフェです。第5週は、なんと先生ズということでですね、1週目から4週目担当しているものがここ集まってですね、先生たちとしてお送りするというところでございます。特に今日はですねスペシャル番組、まあ時間は変わりませんが、4人が集まってやる。しかもですね今日は重大発表があるということでですね、皆さんドキドキして聞いていただきたいと思います。いつもですね聞いていただいている方、メールいただいてましてですね、我々も励みになっております。今日もですねメールの方受付させていただきます。メールの方はですね 784@nara.fm 784@nara.fm です。さあ、今日来ているメンバー、まず、前半と後半に分けていきたいと思うんですが、前半は私第一週なにわ法律事務所の代表弁護士大西隆でございます。どうも1年間ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さて第2週の方は、
はい、第2週担当しております伊豆田会計事務所の税理士伊豆田博史です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。さあ第3週でございます。
先生ズカフェでは第3週を担当しています、中島歯科院長で歯科医師の中島正弘です。
はい、そして第4週は、
はい、第4週担当小栗法務行政書士事務所行政書士の小栗弘樹です。よろしくお願いします。
はい、でこの第4週のですね小栗先生についてちょっと重大な発表があるということで、
はい、
じゃあいつ公表しましょうかっていう感じですが、
あ、
もう今やっちゃいましょうね。あの第4週を1年間一緒に担当していただいた小栗先生なんですが、今日で、先生ズカフェ卒業ということで、
はい、
今日はね、あの前半もうこの小栗先生をフューチャーしてですね取り上げていきたいと思います。皆さん、1年間どうでしたかっていうところから入っていこうと思うんですけれども、まずはどうしましょう、私の方からですかね、来週、はい、先生ズカフェ、始まったのは、1月、今年の1月からで、ね、第1週いきなり、歌ってですね、弁護士の番組なのになんで歌うんかとかですね、いろいろいただいて反響もあったところでございます。で実際初めて放送この奈良 .fm に出たのが実は去年の大晦日
ですよね、
12月31
日でしたね。
これはですね、もう我々は緊張しながらいたんですが、まあこの4人見ますとですね、成長したじゃないですか。去年の12月31日は緊張してですね、ちょっと震えたりしてたんですが、もう皆さん余裕になったんじゃないかな、うん、落ち着いてますね。い
つも少しずつ
ですね、もう1年間やることでいつものこのラジオ番組だっていうことでですね、リラックスしているような気がします。私の方はですね、やっぱり1年間このメンバーでいけたっていうのも嬉しい話ですが、やっぱ印象残っていることと言いますと、このスタジオがですね、もともとここの今発信しているのはですね、ここは、奈良町にありますスタジオ、結構あの4人きっちり入れる広いスタジオでですね、そして前にパソコンがありましてですね、時間も残り時間と今の時間が正確に出るわけでございます。でこれを見て喋ってるとある程度秒が読めるわけでございます。ところがですね、ここの奈良 .fm さんまたスタジオができましてですね、持ち家の商店街、本当商店街人通ってるところの前でサテライトスタジオって出たんです。で今僕はサテライトスタジオでやってるんですが、他の先生はどうですか。
私はサテライトスタジオも行ったことありますが、うん、こちらに来る方が多かったように思いますね。
こちら、
はい、ここ半年ぐらいはほとんどサテライトのスタジオでしてましたかね。
小栗先生は、
あ、そうですね、ラジオっぽいんで持ち移動はいいんですけど緊張しますんで、やっぱりこちら、
うん、こちらですかね。 で僕も、来年からはこの奈良町に戻ってこようかと思ってます。もう歌やるときにですね、なんか音源とかね聞こえなかったときもあって、
あ、そうなんですか。
板野先生がね、結構難しくやってたりとかですね、まあ、やっぱライブ感ありますからね。我々ね、喋るのは本業では喋りますけど、ラジオのプロではございませんのでですね、こちらの方が音も良くていいんじゃないかなと思います。でもまあそういう人通りの中でやれたっていうのはすごい、
まあ、新鮮な感じで ねすごく良かったかな。
これがまあ振り返って一番いい印象に残っていることかなと思ってます。さあ第2週の伊豆田先生、まあ どういう内容でやってたかとかですね、まあ、踏まえてまだ印象的なこと っていうのをちょっと聞かせていただければと思いますけど、
ね、はい、私の場合ですね、このラジオ放送を生放送でやるという経験は当然初めて、このね、先生ズカフェ、
そうですね、
まあ、大西先生からね、お誘いいただいて、
そうですよ、私もラジオはやってましたけど生放送は初めてです。
そうなんですね。
そうなんですよ。
まさかこんなにトントン拍子で放送することになるとも思ってなかったもんで。
そうですね、実はですね、まあリスナーの人は知りませんけども、はい、ある交流会でたまたま3人意気投合しまして、ね、まあ、二次会で新地のお店に行って酒も入ったことですし、はい、こんなラジオやってみませんかって誘ってみたら、なんか皆さんいい返事をもらえたんで、まあ、酒の席なんで早めにラジオ局に言ってっていうことで、そんな縁でやりましたね。
こっちもそんなのがあるんかなっていう感じで思ってたところが、はい、2日後に電話かかってきて、
そうです、
はい、もう枠決まったって話で、
そうなんですよ、
また偉い話やなと思いながら内心
本当にね、いや実際ね、奈良ドットFMさんと私も交流会とかで知り合ってましてですね、まあ、こういういい放送局もあるんだということで、あ、こんなとこでもやりたいなと、ね、やっぱ奈良の情報とかね、私ども奈良出身ですんで奈良でやってみたらどうかなっていうふうに思ってたところに、なんかちょっとね、もう本当になんていうんですかね、一応ちゃんと話はしたつもりなんですけども、まあまあ酒の席ですから本当になるとは、
いや本音どうなるかなと思ってたらトントンって感じでね、お話出て2ヶ月後にはここにいたっていう、
そうですね、
そうです、素晴らしい、それがやっぱり一番印象に残ってる、
そうですね、ま、あ、それが一つと、あとは生放送で30分間、セミナーとかであればね、私も、はい、よくお話するんですが、人の顔を見て、説明するのもね、ペーパーとかプロジェクターの画面があったりするんですが、それがないところで音声だけで伝えるという、まあ、難しさも、感じながら、もう毎回毎回ドキドキしながら、途中で話が詰まって話すネタがなくなるんじゃないかとかっていうのは最初はすごい思いましたね。
どういうお話をずっとされてたんですか？
私の場合はですね、税理士という仕事からですね、税金の話をですね、リスナーの皆様にできるだけね、こう噛み砕いて分かりやすくお伝えできるかなということを1年間、はい、考えて、ね、そうですね、で基本的な、ね、確定申告であるとか、ね、これからの時期、まあ、12月であれば年末調整とかありましたけども、
もうね、税金の改正もありますしね、
ね、来年またいろいろ大きな変更がありますから ね、
もうネタは尽きないということですね。
そうなんです、いろいろお話しすることはいっぱいあるんですが、まあ、それをどう伝えるかというのは来年もですね、ちょっと考えながら、皆さんに気持ちよく聞いていただけるように頑張っていこうとは思っております。
なるほど、第2週の伊沢先生でした。で第3週は中島歯科の中島先生です。
はい、そうですね、だからこの場合もその去年の12月の31日にここでこう集結した時が、全くもちろんラジオっていうのに出るっていうようなこと自体全く初めてだったわけですけど、はい、それから月1回参加させていただくようになって、で、まあ、今日に至っているわけですけど、やっぱりこうあらかじめね、今日は虫歯について話そうとか、今日は歯周病について話そうとか言って、まあ、ある程度ちょっとこう言語ではないんですけど、ある程度こうなんか用意してくるんですよ。で前半はこうあれもうここまで読んじゃった、あ、僕はここまでもうなんか伝えようと思ったこと言ったから、もうあれなくなるかなと思ってたら、最後いつも時間があれないわっていうのがね、なんかすごい不思議な感じで、まあ未だそこの感覚ってまだうまくつかめてないかなっていうのもあるんですけど、なんかそんな考えながら、なんか分量の配分をどないしようこないしようって言いながら、もう1年間過ぎちゃったなっていうのが今反省ですね。
難しいですね、まあ、まあまあ僕は歌歌ってのに、ギタリストの方来られて、これまたよう喋るんですわ。で、
寄ってくれちゃう。
最近はもうなんか掛け合いみたいになってますけども、でもね、やっぱり一人で喋るって難しいと思うんですよ。で、やっぱりね、時間が逆に、ね、なくなる
とすごく早く過ぎちゃう時と
余る時と
ね、なんかあるんですよね、不思議な感じがしますね。そこは
もうね、ラジオっていうのは難しいですね。なんか喋ってて反応があればね、でなんかこのこういうメールとか助かるんですよね、
う
ん、
そうですね、
今日もいただいてます
ね、いただいてますね、アジサイさんから、今日は先生方お揃いなので、今年1年興味深いお話ありがとうございます、1年間聞いていただいて、こちらこそありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうござい
ます、来年も興味深いためになるお話を楽しみにしていますということで、まあね、来年のことはね、あと後半でじっくり話そうと思いますが、はい、さあここまで第1週第2週第3週ときました。そして今日卒業してしまう小栗先生です。第4週いかがでしたか、はい、今年1年。
そうですね、私はね、他の方2人の方と違って別の交流会でね、大西先生からちょっとお誘いいただいて、
そうなんです、
まあ、ちょっと即決でみたいな感じで それで出演を決めさせていただいたんですけど、私にとってもね、まあ一人でやるっていうのはちょっと自分では考えられないことでしたので、まあちょっとこれもやれたので大西先生のおかげかなと。
あ、そんなおべんちゃらを。
いや
いやでね、はい、ね、今もねソフトな語り口でもともと温厚な人柄っていうのが分かってたところなんですけども、どうですか、1年間やって変わったことと、まあそのままやったなっていうところとか変わらないとこ。
そうですね、うん、まあいろいろね風邪で熱出してこう声が出ずに収録したこともあったんですけども、はい、まあ何でもない時に噛み倒して、
はい、
そのなんかすごいあかんかったなっていうこともあるんですけど、まあいろんな方にちょっとゲスト来ていただいて、まあちょっと一人じゃ不安でしたね、まあ、放送事故とかこの無言っていうのが怖くて、はい、そのゲストに任せてたんですけど、
任せてた、任せたらダメです先生づかみですから、先生が
ゲストとこう掛け合いで、頑張ったんですけ ど、
なるほど、
まあ、最後はね、先週の放送はまあ集大成ということで初めてですけどね、一人で
走りまし
てはい、いろんな方に助けていただきましたけど、
なるほど、
さ最後は一人で、これは意外とい
いでしょ、
喋れまして、
いいでしょ、
逆にゲストがいない方が、
ちょっとまだ最後の最後ではない、せっかく支えてくれたけど、みんな聞いてたらドヒャーってなって、いない方が良かったみたいな、
結構いらっしゃったらね、
なるほどなるほど、
気使いますし、
いや、そうですよ、結構ね、もっと持ち味出したらいいのになと思う時もあったりとかね、言ってたんですけど、最後は集大成で、やっぱりリスナーの方からの反応も結構あったんじゃないですか。
そうですね、うん、まあちょっと特殊なテーマでしたらね、うん、ちょっと来ないですけど、
はい、
まあ身近なテーマでしたら ね、こうメール送っていただきまして、まあ、大変助かったんですけども、
そうですね、まあだから僕らもね最初3人で企画したやつ で、1人ね声かけたら断られて、で先生ずにしようって言ってる手前ですね誰にしようかって言ってた時に、もう最後の最後、まあ別の交流会で会った時に、先生どうですかって声かけてみたんです。でおそらくそういうのは本人さんは得意じゃないっていうような、あんまりおしゃべりするっていうかね、まあセミナーもしっかり固くされる方なん で、仕事もしっかりされてると、で行政組織としてですね、やっぱり許認可とかもやられてるという信頼のもとやりましたけど、このおしゃべり、ラジオでしゃべるっていうような感覚がむしろお持ちじゃなかったんじゃないかなと思ったんで、そこをですね実は、頑張っていただいてですね、また新たな一歩を踏み出していただければということでお付き合い願ったというところです、はい、まあでもただでね、ラジオでやっぱり行政書士のその許認可っていうところもですね、なかなかその特殊な分野とかねなってきた時にさ、来年やりましょうかって言った時にどうですかっていうところをぶっちゃけお話しさせていただいて、でまあいろいろ1年間やってね、楽しいこともあり、まあしんどいこともあり、やっぱり生放送ここ来るっていうのは割としんどいんじゃないかなとか思ったりするんで、
そうですね、うん、まあ意外とマニュアル人間でやったかなと思うこともありましてね、うん、
なるほど、
まあちゃんと原稿を起こして、うん、完璧にして、
うん、
来たんで、その労力は結構大変やったんですけど、
はい、
まあ、でも選手はそんなこともあまりせずに、
うん、
意外とできたなと思って、うん、でもうメモ書き程度で、
なるほどなるほど、
いや意外と30分いけたなと思って、
うん、ということはもう1年間やられて新たな世界に、
そうですね、
うん、いやこういうね意外と臨機応変なんがね大事になってくると思いますので、
ね、
この経験を生かしてまた違う小栗先生の色をいろいろ出してもらったらと思いますね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
もうお疲れ様っていう感じでいくんですが、伊豆田先生、はい、どうですか、小栗先生のお話
ね、私も実はこうやって4人で集まるとかね、うん、第5週の時以外は、うん、自分がやった時はもう特にゲストの方をお呼びせず、もう私ずっと一人でやってまして、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で、他の方のラジオはもう
聞いてない、
実はもう聞いてない、もう自分のも聞いたら嫌になるぐらいのこともありまして、もう聞いたらもう自分のやつも聞かないと、
なるほど、
いうぐらいなので、実は皆さんがどんなお話されてるか全く知らないという状態で、
まあ、セミナー一緒にやったりとかしてね、
そうですね、
いろいろやつがあって、でセミナーとかでもこの経験を生かしてもらったらなと思ったりしますね、
ですね、 あの、まあ、今後ともですね、あの、まあ、いろいろね、お仕事のつながりはこれからも続きますので、まだあの今後ともそちらの方でもよろしくお願いしますということで。
先生ずにあることは変わりございませんのでですね、はい、卒業されてもまた、はい、ね、いろいろ募集とかあった時にはお声掛けしていこうと思いますので、はい、中島先生が一言。
そうですね、僕もそれ去年 の、 その年末に初めてお会いして、うん、まあ、それからね時々第5週とかとセミナーでお会いして、まあ、同じさせてもらったっていうところではあるんですけど、でもまあ今日もそうですけど、いつもこうあまり表情に出さずに淡々とこう落ち着いてされてるなっていうのが、うん、頼もしい方やなと思って、はい、あの一緒させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもどうも、1年間お疲れ様でございました。、
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。言い残したことがないでしょうかね。
いやそうですね、はい、一つだけ、はい、私は皆さんの放送はちゃんとチェックしました。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
どうでした？
勉強になりました。はい、伊沢先生一人で一年貫かれましたし、
はい、そうですね、はい。
全部チェックされてたら
しい。恥ずかしい。
これは聞いとかんとね、あのいざ言うとき困るっていうことで、
はい、エリア内にいてるときは、ね。
なるほどなるほど。はい、どうもどうも一年間どうもお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、頑張ってください。はい、
じゃあですね、その抜けた穴はどうなるんだい、先生っているんかいっていうような話になりますね。あのね小栗先生ちょっと隣にいますけどね、あのバンビコさんから、小栗先生卒業ですか、あのまだまだ話していただきたかったです、あのまた復活してくださいね、ためになる話ありがとうございましたっていう、
ありがとうございます、
メッセージをいただいてます。
最後に嬉しいお便りありがとうございます、
ね、
バンビコさん、
はい、またね機会がありましたらちょっと来てもらうかなと思います、はい。
じゃあその、
はい、第4週はどうなるのか、また来年の先生カフェはどうなるのか、先ほどの、アジサイさんからの質問もありました、はい、ためになる話が聞けるかどうか、先生がいなくなっちゃうんじゃないかっていうところで探しました。で、あの心よく引き受けていただいた、はい、先生でございます、ファイナンシャルプランナーの曽原先生です。自己紹介をどうぞ。
どうもこんにちは、皆様方、
こんにちは、
今日から参加させていただきます、ファイナンシャルプランナーをしております須原と申します、はい、奈良の住まいをしておりますけども、で今ファイナンシャルプランナーズ協会の会員組織であります、うん、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の奈良支部でございまして、大体2400人ぐらい会員おります、うん、まあ、その名の今支部長もしておりまして、
2400人ですか、
2400人の
支部長って感じ、支部長
渋い長という感じで、まあ、あの皆さんとちょっとあの年齢は上で、はい、うん、あのじゃないかなと、
な、
まあ、見た目もあの少しあの、はい、薄いところもございますが、はい、まあ、頑張って1年、あのファイナンシャルプランナーというのも、はい、あのいろんなお金の関係の、はい、まあ、あの皆さんに少しでもマネードクターとしてご指示とか、うん、広報とか、うん、まあ、いろいろとあの興味のある点をもっともっと掘り下げながら、うんうん、あの皆さん方自身がやっぱりお金のことを知らないなとか、
なるほど、
世間のことを知らないなということを分かっていただいて、うん、であの皆さん方 の、 あの方々が、うん、皆さんの専門の先生方にもご相談されながら、うん、より向上されたらなという、そんなようなことで、ラジオの方もそういうような面の少し掘り下げたお話をどんどんさせていただきたいなとは思っております。
あの僕らのね元々の2014先生図よりもあのより身近なお話、
そうですね、
はい、でも本当にあ聞いてて、あ私たちのことだっていうのがね、あのいろいろ聞けるということで、
うん、身近なことで、あちょっと相談してみようみたいな、
ね、そうですね、支部長自ら
支部長自らお答えしてくださるかもしれない、
ね、かもしれないということで、
いやいや、まあですからね、あの会員も非常に多いもんですから、はい、あのま一人もそうなんですけども、はい、またあのそういう会員の仲間の人間も、はい、ちょっと入れながら、ちょっと少し専門性のあるお話とか、うん、まあ、トータル的にいろいろとあの1ヶ月に一度絞っていきたいなというか、うん、考えていきたいなと
思います。
なるほど、
まあ、ただね、皆さん、うん、先生方とも重らない、重らないように、重ならないようなね、うん、そういうようなお話を少しずつと思っております。
ね、いろんなところで講演もね、されてますね。はい、私も紹介を受けた時にちょっと見させていただいて、
あ、そうなんですか。
ね、これはいいなということで、ね、
なるほど、
一本釣りというか。
ご縁をいただきました
ね。こちらこそ、はい、こういう出会いができたっていうのは、ね、はい、いいかと思いますね。
ありがとうございます。
はい、ではですね、来年どういうことをしていくか、 あ、なんかラジオネームラムネさんからもいただきました。
ありがとうございます。
マセ豊かなプロフェッショナル先生のおしゃべりで先生とカフェってタイトルもいいですよね。はい、1年間やっておりました。あのぜひ聞いていただき、もう1年も聞いてるんです。あ、聞いてはるんですね。今日はスペシャル。そうなんです、スペシャルなんです。知的で優しげなお声です。それぞれに歌ったり、あ、僕ですね。司会さんだったり、
ね、ありがとうございます、
ね、うん、面白い話題、来年も楽しみにしていますので、それぞれの先生業はいつが お忙しいのかっていうのを踏まえて答えましょうということですね。ラムネさんからの質問で、来年何をしていくかっていうのを手短に話していきます。あの今年を踏まえてですね、来年飛躍の年にしようと。羊のように、
羊のように飛躍、
うん、あ、なんかよくわかんないです我慢ですか。あの、ふかふかしてるから
着実に行くという、
無理無理合わせていて、あれやかなと思って、ね、思います。私は第一週でございます。結構あのいろんな法律のことを言いましたけれども、あの来年は実は、じゃあ来年ですね、もうあと数日、1日、
あさって
来年1月1日なんですが、来年はですね、私どもの仕事にとって民法が大きく変わるという。
あ、そうなんですね。
そういう年なんです。まあ、まだ出てないんであれなんですが、もう変えようということで、80年ぶりの債権法大改正というのがありますんで、まあ、これをですね、僕も勉強し直しているとこなんでございます。もう試案というのができてます。で、ちょうど衆議院が解散されたから時期がちょっと伸びるかもしれませんけれども、そういう話もしながら、あとはもう来年は民法で相続の分野も私やってますんで、もっともっとあのこんな制度もあるよっていうのをですね、マニアックなところを掘り下げていこうと思います。もう来年は民法の年っていうのをしますね。一応歌も一緒歌うということで、
来年もやる、
来年も歌うということで、あのぜひあの厳しい声を寄せずに聞いていただければというふうに来年はさだまさし以外も結構歌おうかなと思ってます。今日もね、ちょっと歌おうかなと思ったら止められたんでちょっと消化不良になってるんですけど、はい、そんな感じですね。はい、第2週伊豆田先生はどうしましょう。
私の方、税という話ですが、まあ、皆様もご存知の通りですね、相続税ですね、これがまあ大改正ということで、相続税のかからない部分、まあ、いわゆる専門的に基礎控除というのですが、まあ、こちらが大幅に引き下げになります。まあ、今ですと、5000万円プラス、まあ、いわゆる法定相続に、まあ、ご家族と考えたら分かりやすいかもしれません。1人1000万円かける人数というのが、基礎控除という枠だったのですが、これが3000万円プラス1人600万円ということで、まあ、4割引き下げということで、これまで相続税というのはほとんど一部の方にしか関係ない税目であったのが、ちょっとそうではなくなるかなというふうに思っています。まあ、そういった相続税の、まあ、話であるとか、あと衆議院がね、先ほど大西先生がも解散あったということで、平成27年度の税制改正の、まあ、大綱というものがですね、今日発表される予定というふうに聞いております。そういった意味で、いろんな税法毎年変わっていくので、毎年ね、あるような確定申告とかそういった話も当然なんですが、そういった新しいこともですね、いろいろ織り交ぜながら、話の方をしていっていきたいなというふうに思っております。歌はちょっと用歌わないと思いますが、お話中心で僕は行きたいと思います。
喋りだ、一人で喋るよみたいな。昨日ね、ちょうどあのニュースとかでなんかね、対抗決まったかどうかって聞いてた。あんな雑な聞き方やめてほしいですよね。なんかね、大臣を囲んで取材というのは、まあそういうのを丁寧に。もう今日もう今年を踏まえてさらに応用的というかですね、
そうですね、
毎年変わりますからね。
そうです、うん、ただ年に1回しかないことなので、うん、同じことも繰り返さないとというところもあるんですが、新しいこともどんどん織り交ぜるということで考えております。うん、
まあ、先生はね、あの税理士の先生はもうこれからが繁忙期ですね。
そうですね、
あるんで、
分かりやすい。もう月がかかると忙しい時期がやってまいりますね。
うん、弁護士はなかなかね、1年通じて同じような感じっていうかね、あの人によって違う。でまあ、ただ年末で解決したいっていうのがあって、年こそ嫌っていうので、はい、年末は忙しかったですね。う
ん、なるほど、
はい、じゃあ司会師の第3週中島先生は、
はい、あの第3週担当します、司会師の中島なんですけど、はい、うちの司会今奈良市にあるんですけど、あの一応兵庫っていうのが、ね、優しさあふれる司会員っていうのを最近決めたんですよね。これ優
しさ初めて聞きましたね。
単に、いや、そうです、あの他人に言うのは初めてかもしれないんですけど、はい、あのどう優しいか、優しく声掛けする、まあ、それもあるんですけど、うん、それだけではなくて、本質はライフステージに合わせた、まあ、医療を提供するっていう意味の優しさなんですね。だから本質的な意味はそちらにあるってことなんですけど、うん、まあ、そのために、まあ、どういうふうに目標とか目的っていうのを設定して、 スタッフみんなでそっち向かっていくぞっていうのが来年の目標なん
です。なるほど、
まあ、そういう形でやっていこうって思ってます。
なるほどね、はい、でそれはあの中島しかの話で、ええ、番組をどうするか、
まあ、番組も一緒なんですけど、ね、だからその内容に合わせた内容でこう提供していこうっていう、
ちょっとなんかねだんだんその標語とか出てきてね、面白いかもしれませんね。
だからあのもちろん虫歯歯周病っていうのはなってしまったことに対してどう対処療法してるかっていうのが、うん、まあもちろんあるんですけど、はい、それではなくていかにそうさせないか、いかに今の状態キープするかっていうところにもう少しフォーカス合わせていこうかなと。まあ他にも先進医療とかね、うん、CT の話とかその辺もまあ折に触れてまた少しかぶりながらねちょっと発展させながらお話できたらなって思ってますので、うん、ぜひお楽しみにしてください。
ちなみに歯科医師さんの忙しい時期っていうのは
忙しい時期、いやでもこれは本当院によってまちまちだと思いますので、うちの場合は夏前が割とね忙しいこと多いですけれども、
うちと一緒みたいな、
ああそうです
ね、また申告の期限とかあればそこが忙しくなる、税理士さんとは違いかも分かります、さて、今回 初登場、そして、第4週、
ね、
1月第4週からやっていただく須原先生はどういう番組にしていきたいでしょうか。
どういう番組したらいいんでしょうか、まず
そうですね、まあ、僕らね、最初の頃はね、はい、なんか最初の10分は、まあ、オープニングで雑談、はい、で間、10分はなんか音楽かけようかとか、はい、趣味に合わせたことしようか、でもう歌っちゃってるのが僕なんですけども、で最後の10分は必ず専門的な話しましょうって割り振りだったんですが、僕の方はだんだんそれが前後したりとかですね、だんだん増やしていったりとか、専門的な話をしてたり、
まずね、できましたらリスナーの方にちょっとこういうのが聞きたいなとかいうのがありましたら一番いいんですが、はいはい、まあ、先ほども言いましたように、まあ、ファイナンシャルプランナーとしまして、やはりもっと掘り下げたということですが、特にまあ、ライフプランというのが一つの目安にもなるんですが、やっぱり生活設計的な、まあ、やっぱり教育費の問題とか、今やっぱり大学生の方もよく聞くのが、やはりまあ、奨学金とか、はいはい、特にまあ借金をされてる方が、はい、半分ぐらいが今、
なるほど、
もうやっぱり社会に育つと、どちらかというと借金を持っての社会生活という方々がもう半分ぐらい進めてるという、そういうような今データだったりしています。じゃあまあやっぱり大学生の方々にさ、この前インタビューで出られましたら、
はい、
今どういうふうにやっぱり学位されてますかと、奨学金をもらってるという答えが出たんですよ、これはちょっと私もショックだったんですが、奨学金を借りてるでしょと、もらってるという意識を持ってるわけですね。
なんかお金に関することが、よく分からんとやってしまったらやっぱり計画的にっていうのは難しいということですね。
ですから若い方にも少しはお金のことの意識を高めてもらうとか、まして親御さんにもその準備をするとか、
いうね、
NISA というね、少額投資課税制度とかいう投資の教育とかも出てますんで、まあ、できるだけ広めに広く、まあ、興味のあることをしたいと思っております。
いろんな分野が、ね、はい、あるところですんで、はい、まあそこは語り尽くせへんっていうことでございますかね。は
い、していただきたいと思います。
ね、いろいろ運用とかね、資産どれでいったらいいんかとか、いろいろそういうのも身近な聞けるということでございます。
さ
あ、はい、まあ新年の先生カフェもまた1月第1週から始めていくわけですが、まあ1年間どうも小栗先生ありがとうございました。
お
疲れ様でした。
先生として、これからまたね、この1年の経験を生かして皆様により適切なより深い情報を提供していければというふうに思っておるところでございます。さてメンバー紹介して終わりましょうか。私大西隆と
伊豆田博と
中島雅宏と
須原光雄でございます。
そして
小栗弘樹です。
どうも皆様、良いお年をということで、
そうですね、
もう年末年末で、
はい、今年1年ありがとうございました。では皆さん良いお年を。
さよなら。
さよなら。
良いお年を。
ありがとうございました。